アフターシックスジャンクション。
今日も生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション。この時間はカルチャートーク。今夜のゲストは映画ライターの村山明さんです。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、村山さんのご紹介、改めて日比さんからお願いします。
はい、ご紹介します。この番組でもお世話になっている桑原優子さんや宇都宮、あ、ごめんなさい、桑原優子さん、うん、そして宇都宮秀幸さんも参加しているネット配信作品のレビューサイトショートカッツの代表を務める映画ライターでいらっしゃいます。映画や DVD の総合情報誌、 DVD や動画配信データなど数々の雑誌やウェブサイトに寄稿されています。
はい、ということで前回のご出演は、電話で、昨年12月11日ですね、はい、ニューヨークインディーズ映画の、まあ、代表格ハル・ハートリー監督ね、90年代ね、はい、ミニシアターを本当に飾りました、うん、ハル・ハートリー監督の最新作、フェアトゥーランドの制作資金を募るクラウドファンディングについてお知らせ、これもう無事集まったという
噂が、おかげさまで無事に集まりまして、うん、まあ、すごくやっぱり日本の方の参加が多くて、うん、まあ、ただ4月に撮影するって予定だったんですけど、
ちょっとそこは
今ちょっと無期延期みたいな発表がありましたね。
ですよね、まあ、まあちょっとね、もうちょっと一刻も早くね、
そうですね、
一日も早くそれが再開できる日をね、まあ、待ちつつ、あとスタジオにいらっしゃるのは昨年10月9日、村山さんが愛してやまない、ぶっ飛んだ島としてのバリ島カルチャーご紹介いただきました。
すごいインパクトありましたこれも。
ただもうね、バリ島行くっていうのもなかなかね、ちょっとね、
僕実は6月にちょっとチケット買っていて、果たして行けるんだろうかってちょっとやきもきしながら、
どうかな、
ちょっと危ないと思いながら状況を見てる感じですね、
わかんないってことね、まあ、その中でもちろん映画館でさえもなかなか行きづらいというかね、週末は閉めるというような、ここから先さらに流動的になるかもしれませんけどね、ただ、まあ、やってるところに関してはまあ応援はしたいという、まあ、基本的にはスタンスなんですが、
はい、
とはいえね、やっぱり気軽に行けないというかね、行かないという選択をする方たくさんいらっしゃるわけで、そんな中やっぱりね、劇場未公開作品、特に、まあ、ね、お家にいながらにして見やすいやつをちょっと今回はチョイスしていただきました、
はい、ね、うん、まあ、こんなご時世なのでちょっと何を紹介しようかって実は結構悩んだんですけど、なんかまあ塞ぎ込んでいるのもうんざりしてきたので、
そうですよ、
なんかなるべくこうへんてこな映画とか、なんかとびきりバカバカしいものをご紹介できればと今日は思ってやってきました、
はい、
ではでは早速いってみましょうか。
はい、まあ、これちょっと大ネタというか割と評判になってる映画で見てる方も多いんじゃないかと思うんですけど、うん、アンカットダイヤモンドというネットフリックスで見られる映画ですが、なんだ、神様なんかクソくらいとかグッドタイムっていう、まあ、作品で、うん、まあ、評判のサフディ兄弟っていう、まあ、うん、映画監督兄弟の、まあ、すごく注目されている作品ですよね、はい、歌丸さん、グッドタイムご覧にな
った？見ました、もちろん、はい、
アンカットダイヤモンドはまだご覧にな
った？こっちまだ見えてないんですよ。なんかアダムサンドラがすごい、ね、ネットフリックスとかうまく活用して、うん、すごいいろいろやってるっていう中ですよ ね、
はいはいはい、ね、以前にここで紹介させていただいたマイアウィッツ家の人々とかでも、うん、アダムサンドラって主演でしたけど、もともとすごいコメディーの、まあ、コメディ喜劇王ですよね、はい、アメリカのハリウッドの、うん、でもまあすごいシリアスな映画とかでも活躍してたんですけど、そんな中でもちょっとこの映画のアンカットダイヤモンドはアダム・サンドラはすごく新鮮な、もうすごいハイテンションな演技なんです。
あ、そう、どんな話なんですか？
まあ、ちょっとね、グッドタイムっていう映画の話さっとさせていただいたんですけど、ロバート・パティンソンってすごく人気の若手の人の主演の犯罪映画でしたけど、正直僕この映画見た時ぶっ飛ばされたっていうより、すごい戸惑ったんですよね、なんだこの映画、今何見てるんだろうって、っていうのはなんか犯罪者の主人公が病院に収容された弟をこう、まあ、脱獄っていうか連れ出そうっていう話のはずなんだですけど、なんか連れ出したら弟じゃなかった、人を間違えたっていう話なんですよ、そんなことあるって思うんですか、お前の弟だろで、普通はそういう間違いをしたら、その間違いをこうフィックスするか、もしくはその間違いのせいでひどいことになるかっていう話なのに、そのままこうドミノ倒しみたいにどこ行くかわからない、おかしなことがずっと起き続ける、その本当になんか暴走列車に乗せられてるみたいな映画で、で、まあ、すごくそれが、まあ、刺激的と同時に戸惑ってたんですけど、アンカットダイヤモンドっていうのはもうそれにちょっと輪をかけてすごいものを見たっていう印象。
ああ、そう、あれよりどこ行くか分かんないんだ。
分からないですね。かろうじてグッドタイムってね、犯罪映画っていうカテゴリーに入れられますけど、ちょっとこれはちょっとなんか分類不能なんで紹介しづらい、まあ、無理やりこじつけるとまあダメ映画ですし、一種のまあギャンブル映画なんですが、 あのこれ現代はアンカットジェムズって言うんですね、
うん、宝石
そうです、そうです、うん、ジェムって宝石のこと、実はダイヤモンド全然関係なくて、
うんうん、
あのオパールの原石の話なんですね。
へ
え、でアフリカの鉱山で巨大なオパールの原石が見つかって、うんうん、でそれをこうニューヨークの宝石商が手に入れて、
うん、
あのオークションで転売して大儲けをしようとする、
うんうん、
まあ、説明しようとするとそういう話ってことになるんですけど、
うんうん、
ややこしいことにそのオークションに出すっていう話と同時進行で、うん、まあ、この主人公が本当適当なやつで借金取りに追われまくってる、うん、そのヤクザのエピソードとか、うん、あとあの実在 の, ケビンあの バスケット選手でケビン・ガーネットって人がいますけど、うん、すごい人気選手で、この人がこう運がつくからそのオパールの原石を貸してくれってごねる話とか、あとこう家族と別居して若い愛人と暮らしてるんですけど、うん、この愛人との血話とか、
うんうん、
あとこの別居中の妻や子供たちと向き合わないといけないっていうファミリードラマとかが、うん、もう常にね全部が同時進行一色体になって進んでいくんです。
すごい、なんかジュエリーボックスみたいな、
そうい
ろんなことが入って
る、そうそう、いろんなことが入ってるのが、その切り分けたりせずに、
うんうん、
全てがやっぱり行き当たりばったりで進んでいく、
一見これ当然主人公はアダム・サンドラー、
アダム・サンドラーがもうずっと出ずっぱりなんですけど、
まあそのね、ユダヤ系として宝石商っていう役が、ね、
そうです、当然ね、だからそういうユダヤ文化みたいなことにもすごい触ってるんですけど、あのそういうコアなユダヤ文化 の, その、まあ、儀式とか家族の集まりがあったりとか、うんうん、でどこにこの話に向かってるのかさっぱりわからない、
うん、
でもこうアダムさん、アンダム・サンドラーのすごい身勝手な男の、うん、もう感情のロデオみたいな状態になって、うんうんうんうん、そのテンションにこっちが見入られてしまう、
感情のロデオ、
普通ね、そのどこ行くかあまりにもよく分かんない話ってつまんなくどうでもよくなってきちゃいがちだけど、はいはい、あとしかも主人公がそういうなんていうの、うん、クソダメ野郎っていうか、
そうそう、
こっちがダメなだけじゃねえかみたいな、
だから振り落とされる人もいると思うんですよ、うん、
あ途中で
もうなんだか分からないしこの主人公嫌いだって人もいると思うんですけど、うんうん、でもなんかそういうひどい人に対してジャッジを全くしてないんですよね、だからあとね、ミッドサマーとかのアリアスター監督とかもそうですけど、うんうん、なんか最近やっぱりこう従来の物語性っていうんですか、
うんうん、
起承転結とか、まあ、序波球三幕構成みたいなのから離れたところでなんか、
うん、
映画の快楽みたいなのを追求しようとしてる人、まあ、クリエイターが増えてる
気がして、ミッドサマーなんか逆にね、もう最初に全部いっちゃいますみたいな、ね、
そうそうそう
ことですもんね、うん、
だからそういう流れが、まあ、あるとして僕はあると思いますけど、
うんうんうん、
ちょっと間違いなく最先端を走ってる映画だと、
その語り口そのものがサフディ兄弟、
うん、
へえ、そっかそっか、ちょっとまだグッドタイムだけだとちょっとなんか判断しかねるとこもあったんですけど、
だからあ、こういう人なんだっていうのが僕の中でもちょっと開かれた感じ、
うん、そうかそうか、なんかね、だからなんかね、そうなんかね、何見たのかいまいち印象にはっきり残んない雰囲気もあったんだけど、うん、並べてみると何がやりたいかが
すごく明快になると思います。
なるほどなるほどなるほどなるほど。アンカットダイヤモンド、これはどこで見られるんですか。
これはね、あの今日話お話しする映画全部ネットフリックスで見られるんですけど、
う
ん、
はいはいはい、まあさすがでございます、
うん、あとあのアンカットジェムズっていう現代が、まあ、ジェムズって複数形になってるんですよね、
うん、
でも原石は一つしか出てこない、
うん、
じゃあなんでこれ複数形になってるんだろうって考えるのもちょっと面白いので、
なるほど、
ちょっとそういう意味でもなんかなんだろう、対応回数の多い映画だとは思います、
うん、そうそう、いろんな人たちが出てきていろんな側面を見せるっていうね、それなのかもしれないし、
うん、
まだ荒削りなというか、うん、本当は輝けるはずの医師たち、
そうですね、監督とかインタビューでアンカットジェームズっての主人公のことだとか言ってるんですけど、でもずって複数形だよなみたいなことがちょっと興味を引かれる、
うんうん、ということで、アダム・サンドラ主演のアンカットダイヤモンドという放題がついてます、アンカットジェームズ、ネットフリックスで見れる作品ご紹介まずはいただきました、はい、どんどん行きましょうか、
はい、
はい、面白い
すでに、次はですね、あのこれ最近ネットフリックスで配信されたばかりの映画なんですけど、うん、ホースガールという、うん、
ホースガール、馬女、
馬をホースガールってちょっと僕あんまり通じてないんですけど、うん、英語で慣用的にあるんですよね、
なんて意味なんですか、
なんかだからあのクラスにいるそのほら馬にちょっと今日乗馬してきますみたいな、
うんうん、
なんかそういうちょっといいとこの子みたいなことなんじゃないかって思うんですけど、
お嬢様、なるほどね、
でまあ、これがあのジェフ・ベイナ監督って書いてあ あることが多いんですけど、うんうんうん、まあ、ビエナ監督って本人が発音してるのに聞こえるんですけど、うんうんうん、まあ、この監督のまあ最新作で、ただあのむしろアリソン・ブリーっていう主演女優さんのことからちょっと説明した方がいい映画なんですよね。
あとポスターの方ですか。
そうです、そうです。このかあの女優さんが共同脚本も書いて、そもそもこの人の実体験が元に出てき
て、
ね、アリソン・ブリーっていう人はあのグローっていうあの女子プロレスのドラマの主演なんですけど、もうこれネットフリックスですごく面白いドラマ、
気になってました。なるほど。
あと、まあ、マットマンとかコミカレとか、まあ、ドラマシリーズの印象が強い人なんですが、あのこの人がこの方のおばあさんとお母さんから着想を得た映画っていうね、うん、でこのおばあさんも亡くなってるんですけど、うん、あの妄想型統合失調症を患っていらして、うんうんうん、なんか自分は未来から来たって言ってたらしいですね、うんうんうん、でそんなおばあさんの元で育ったお母さんもすごくこうメンタルなことですごく苦しんで、うん、まあ、生きてきたと、うん、だからこのアリソン・ブリーっていう女優さんは、うん、ずっとこう自分もいつか、うんうんうん、何か精神の異常をきたすことが来る、そういう日が来るんじゃないかと怯えて育ったっていうんです。でこの人同時に大の SF 好き、
うんうんうん、
それもねなんかオカルトとか電波とかどっちかっていうとムーっぽい話が好きらしくて、
あ、なるほど、
でなんか自分たちのファミリーヒストリーを作品にしようって思った時に、うんうん、なんかジャンル映画 SF スリラーみたいに作りたい、
うんうん、
なんかそういう風に思われて、でこの監督に話を持ちかけて一緒に作ったのがこのホースガンなんですね、
う
ん
う
ん、
へ
ー。で映画が始まるとねすごい良質なインディー映画っぽいんですよ。ロマンチックコメディみたい、
うんうん、
なんか職場でねすごく内気な女性が同僚と交流したり、うん、ルームメイトになんか男性を紹介されてデートしたり、
うんうん、
なんかすごいいい雰囲気で進むんですけど、うんうん、だんだんおかしなことがやっぱ起きていく、
うんうん、
あの無遊病みたいになって気がついたらこう外の公衆電話から自分の携帯に電話をかけていたりとか、
お、気持ち悪いな、
うん、あと夜にそのルームメイトの彼氏がちょっとトイレに行こうとすると、うん、ずっとそのアリソン・ブリーが壁に向かって立ってる、
わ、
うんうんうん、でそういうことが続いていくうちに、うん、自分は何かおかしいと、
うん、
クローン人間なんじゃないかって思い出す。
そちらにな
んでそこに
飛躍、ちょっと飛躍してますけど、要するにおばあさんの、うん、その昔の写真と自分がそっくり
な
んです。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
で父親の記憶がないと、
うん、
みたいなことから、うんうん、まあどんどんそうやって妄想にとらわれていくんですけど、
うん
うん、ほぼ2つのカットを除いて、うん、ずっとその主人公の視点で描かれてるんですよね。
二つのカットを除いて
要するに客観的な描写がほぼないんですよ、
うんうん、だから彼女の妄想と、
そうそう、彼女の妄想っていうのが現実のようにまあ描いてるわけですよね。で自分もこう妄想型統合失調症の知人はいたりするんですけど、やっぱり妄想って他人にはほぼ理解不能だったり、
うんうんうんうん、
本当に突拍子もない話をされたりしますよね、
うんうんうん、
でもこれもその妄想みたいなものを決して否定的に描いていなくて、
ジャッジはしないと、
なんかその突拍子もない妄想の真っ只中に自分たちもこう連れて行かれる、うんうん、むしろ招待されてるような感じがある、うんうん、で、あのなんだろうな、アリソン・ブリーとかこの監督の人脈にデュプラス兄弟っていう、
うんうん、
あのインディーズですごく頑張ってる人がいますけど、はいはい、あのこの人たちの関わった彼女を撮ったっていうかな、彼女はパートタイムトラベラーっていう妄想についての面白い未公開がありますけど、なんかそういうのアプローチが似ている。
うん、
あとあの白石浩二監督、
うんうん、
あの
日本の ね
オカルトとか怖すぎシリーズとか、はいはい、ちょっと狂気というものに対して全く善悪の基準で判断をしない人がいて、
うんうんうんうん、
とことん付き合いましょうみたいな覚悟がなんか共通してるなって思うんですよね。
へえ、なんかちょっと最終的にはちょっとなんともジャンル分け不能な感じに、
で実は僕これ3日ぐらい前に見たんですけど、あの同時に答え合わせをしたくなる、
答え合わせ、
うん、要するに本当にはどうだったのかみたいなこと、
だからね、どうも同時にいくつかのタイムラインが動いてる、う
ん、はい、
だからあの時系列にシーンが来てないなって思います。
なるほどなるほど。
だからその何回か見ても各全身を書き出して、
うん、それさえもその分かりやすく説明はしてないと、
してない、うんうんうん、でもこの時の服装はこうだからとか、
うわ、そういうちょっとパズル的
に、パズル的な、だからカルト映画になりそうな、
で何度か見てその時系列があの整理されてくると、 そういうことだ、本当にはこういうことだったんじゃないか
だったんじゃないかっていう論争が起きる映画、うんうん、
それこそね、あのジョーカーとかもさ、どこまでがその主観なのか、はいはい、どこまでが事実なのかっていうところで、みんなそれをやいなやいなするのがさ、あの楽しい映画でもあったじゃないですか。
う
ん、
だからそういう仕組みを提供してくれてるエンタメ性もあって、同時にこのアリソン・ブリッジ女優さんのなんか悪魔払いみたいな、うん、そのなんかちょっと癒しというか解放されるようなところもあって、うんうんうん、なんかすごく面白い奇妙なものを見たなっていうのがありますという。
はい、これもネットフリックスで見れるホースガールという作品ご紹介いただきました。駆け足のもう一本いけたらいきましょうか、はい、
ちょっとすごいバカバカしい映画を、うん、ネットフリックスオリジナルって言って見れる中でも飛び抜けてバカバカしいコメディで、うんうん、パッケージ俺たちの珍騒動っていうのがありまして、うんうん、これプロデューサーベン・スティラーですね、あの、バカ映画の金字塔、うん、ズーランダーとか、はい、まあ、メリーに首ったけの主演とか、うん、あとここで紹介させていただいたグリーンバーグの主演でもありますけど、うん、まあ、いいコメディアンでいい役者ですよね、はい、でこの人がプロデュースをした映画 で、うん、出てはいないんですけど、うん、俺たちの珍騒動っていう副題が、まあ、ほぼどんな映画かを示唆してるんですけど、はい、まあ、あの冒険青春活劇だと思うんですよね、うんうん、で男性の一物にまつわる冒険青春稼ぎであるとあのオープニングでね、こうなんかまな板の上でナスとかズッキーニとかが包丁で切られてる映像がモンタージュされてるんですけど、うん、あのまあ、映画の展開を予言している。
なるほど。
で若者たちがまあ山の中にみんなでキャンプに行って酔っ払って調子に乗って騒いでいたら、うん、一人の友達が間違って自分のものを切り落とすんですよ。この時こう満月の前をそのものが横切る E.T. オマージュの美しい映像があって
ET オマージュ、
ET オマージュですね、明らかに美しい映画あるんですよ、ね、でその救急ヘリで友達は搬送されるんですけど、そのものが入ったケースを間違って渡してしまった。まだあると、
要するにその爪、あのあれですね、凍らしてまだくっつくってやつですね。
だから壊死、その物が壊死する前に、うん、俺たちは山から脱出して
病院に
届けないといけないっていう
それがパッケージ
無理だよ、
それがパッケージ。もちろん行く手にはこう次々と難関が立ち下がるわけですよ、うん、なんかこう毒蛇とか出てきたり、
毒蛇
でこう、まあ、手に汗握る、まあ、すごいバカげた映画なんですけど、うん、でもやっぱアメリカコメディの懐の深さっていうか、うん、なんかちゃんとね甘酸っぱい青春映画としても成立して
る、全然今、
ね、でも今、ね、あのこれこの子たちが運ぶのね、この女性2人と男の子2人、
そうですそうですね、
すごいもうなんかアメリカンコメディって感じの表情ですよね。
あの深みゼロの深みゼロの表情してますけど、
ギョロッとした目と
深みゼロの中にこうわずかにそのほろ苦さみたいなのとかを匂わせるのはもうアメリカコメディの醍醐味です
よね。まあ、だからこのね、あの春休みのバカ騒ぎも、うん、まあ、ある意味その彼らにとってのその時にしかない
ないモラトリアム的な
青春でもあるわけだから、
やっぱり青春映画って終わることが前提のジャンルだと思うので、
はいはいはい、
くだらなければくだらないほど切ないっていうにはこの映画くだらなすぎますけどでもそういうこともちゃんと描いている映画ではある
んで、いいですね。今ちょうどそのね、時期的にも春休み的な時期かつ、 そうですよね、そのね、あの要はこんなご時世だけど、今この瞬間に、ね、青春過ごしてるしかない人にとってはさ、やっぱかけがえがない、ね、2020年春なんだから、うん、なんかそういう、こう気持ちにも
今出かけられないからこそ、うん、
気楽に
笑えてください。ただ寄り添おうと、ね、寄り添おうと思って優しい気持ちで見始めるとあまりのくだらなさに
いや、よくこんなネタ次から次と繰り出すなって、まあ、本当感動しますね。
すごい。
いやー、いいな。でもね、その超くだらなかつでもいい、ちゃんといい映画みたいなのも知りたかったから、うん、これは絶妙ですね。うん、またね、パッケージ、俺たちの珍騒動、こちらもネットフリックスで見れます。
はい。
はい、ということで、ちょっとあっという間にお時間来てしまいました。はい、はい、3本、ね、今日挙げていただいた作品をおさらいしておきますと、アンカットダイヤモンド、これはアダム・サンドラー主演、ね、サフディ兄弟、が監督でございます。そしてホースガール、こちらがアリソン・ブリーさんという、ね、方の主演の方で共同脚本もやって、これも面白そうだった、うん、そして、最後ご紹介いただいたパッケージ、俺たちの珍騒動、以上3本となっております、はい、ということで、村山さんからお知らせことなどありますか。
はい、こんなご時世なのでちょっとどうなるかわからないっていうのはあるんですけど、あの春サトリネが、
うん、
あのここでいろいろ告知させていただいたのが、ね、実はあの11日かな、今月、うん、あのユジック阿佐ヶ谷さんで2週間特集をやるっていう予定がまあ今入ってきて、 でさあのね、ちょっとアップリンクの話題も出てましたけど、はい、アップリンク京都でちょっと5月に特集を組んでいただく中に入っていたりするので、うんうん、まあ、ちょっとどうなるのかわからない中、はい、まあ、だからみんなで推移を見守りつつ、うん、まあ、興味のある人が行けるといいなっていう感じですよね、うんう
ん、いやでもハルハトリーの映画とかちょうどいいと思いますよ、このご時世、うん、ちょっとレイドバックして人生を見つめ直すみたいな時にね、
はいはい、
めちゃめちゃぴったりだと思いますけどね、はい、まあ、ちょっとじゃあそれはあたりは、まあ、あの映画館それぞれの
ミュージ
ック阿佐ヶ谷さんとか
の最新情報
をチェックしつつって感じですかね、
呼びかけたいと思います、
はい、
はい、ということで、まあ、でもあの、ね、お家で見れる素晴らしい作品も教えていただいたんで、これも本当嬉しいです、もう相変わらずもう村山さんのおすすめ間違いないという感じですから、ありがとうございます今後ともよろしくお願いします、
はい、ぜひまたよろしくお願いします、
はい、ここまでのゲストは映画ライターの村山明さんでした、どうも
ありがとうございました。明日のこの時間はアッキーナこと南明奈さんに今ハマっているおすすめゲームご紹介いただきます。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。